水戸南ロータリークラブリポート。この時間は水戸南ロータリークラブの提供でお送りします。さて、2月と3月のこの時間は水戸南ロータリークラブのことを皆さんに知っていただこうという企画で、水戸南ロータリークラブリポートを放送しています。今回はウルのプログラム委員長にお越しいただきました。お話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、このプログラム委員会はどんなことをやっているセクションなんでしょうか。
はい、ロータリークラブはですね、週1回例会といって皆さんが集まって食事をする場があるんですけども、その際に、いろんな連絡とかですね、ロータリーの中で今どんなふうな動きをしているか、そういったことを皆さんにこうお伝えする場がありますので、そういったことも含めてその例会の運営全体をあらかじめですね、決めて、調整を図って、それから当日の司会をやるというような流れでプログラム委員会を運営しています。
ということは例会ごとの流れをすべて掌握して、司会を進行していくという重要なポジションですよね。
そうですね、やってみたで分かった部分もありますけれども、タクワといってですね、いろんなゲストの方含めてロータリー活動に関するお話をしていただく場があるんですけども、タクワ社の都合もありますんで、何ヶ月も前から日程を調整したりとか、この方でいいかっていうようなお伺いを立てたりとか、そういった部分でですね、気を使うところなんかもあったりします。
ということは、そのゲストで来てくださる方々の選定とか、それから打ち合わせとか、そういうものも担う場合もあるんですか。
そうですね、選定に関しては担当する委員会の委員長さんと相談をして、どんな方がいいですかとかですね、それから場合によってはこういう方どうですかっていうご提案をしたりして、それを委員長さんと相談して、それから役員会に諮って、でこの方にやっていただこうというような調整をしたりしています。
毎週例会があるわけですから、そうすると毎週の流れを決めていかなきゃならないって、結構ハードな委員会ですよね。
そうですね、毎週火曜日までにですね、その内容を確定させるんですけども、そうですね、やっていただく方のスケジュールが大丈夫かとか、そういったところも含めて確認してきますので、結構プレッシャーの中で、やらせていただいております。
1ヶ月単位ぐらいで予定は組まれていくわけでしょ。
そうですね、月末に理事会がありまして、翌月の大まかなスケジュールプログラムに関してはそこで決定するような形になりますので、月単位のプログラムはですね、前の月の20日ぐらいまでにこうある程度草案を出すというような形でやってます。
なんかたくさん委員会って実はあるんですけれども、今の話聞いただけで相当大変な委員会だなって。実は私数年前にプログラム委員長やったことありますけれど、私の時そんなことなかった
そうですか。なので他の委員会でもですね、こうどんな動きしてるかっていうのもある程度把握して、このタイミングでこういう話をしていただこうとか、そんなこともちょっと考えながらやったりはしてるんですけど、
なんか改めてプログラム委員会って大変なんだっていう自覚を今持ちました。
そうですね、大変な分やってみてこう嬉しい部分とかですね、いろんな方に声かけていただいたりとか、あとそうですね、会の内容がですねよく分かったりとか、そういう分で、やって楽しい部分も結構あったりします。
でその例会というのは毎週12時半にスタートして1時半に終了という60分しかないんですけれど、その中で結構盛りだくさんの内容を仕切っていかなければならないわけですよね。
そうですね、
時間配分の計算とか、言ってみれば生放送と同じ状態ですから、であんまり伸びたりっていうことはないので、
そうですね、
1時間を構成していく、その段取りと流れをスムーズに進行していくのも大変ですよね。
そうですね、中には話が長くされる方とか、あと予定してたんですけど3分の1ぐらいで終わってみたりとか、そういうこともあるんで、全体の中で特に外から外部の方でですね、お話に来られる方はちゃんとお時間お取りしないと視点に当たりますんで、そういった時にちゃんとスムーズに進行できるかっていうところはすごい緊張しながらやってます。
そうですね、予 言ってみればぶつけ本番と同じですからね。
そうですね、はい、
もしその長く時間取られそうだとか、ああ完全に押すなっていう場合にはどうするんですか。
はい、その場合には、まあ、あらかじめお伝えしておく部分ですねもありますけども、途中でやっぱり伸びてしまった場合には強制的にというか、もう途中で切っていただくっていう場合も出てきます。
それはメモかなんかであと何分で締めてくださいとか、もう少し巻いてくださいとか連絡は入れるんですか。
あ、そうですね、ちょっと端の方でジェスチャー送ってみたりとかそういうこともありますし、 あとは、皆さんアットホームの中でやってますんで、誰かがちょっとやばいなと思ったらサイン送ってくれたりとか、そういうことも結構ありますね。
なるほどね、まあ、押す場合にはそういうことができますけれど、はい、短い場合には困っちゃいますよね。
そうですね、そう、短い場合にどうしようかなと思ってはいるんですけど、今のところですね、そんなにこう早く終わりちゃってどうしようっていうことは、なかったですね。
あ、そうなんですか、いやもし極端に短くなってしまった場合、はい、過去に10分ぐらい余っちゃったことがあるんですけど、あの時はどうやって乗り切ったんだろうってちょっと思ってしまいますが、10分も余ったら大変ですよね。
そうですね、今はですね、会のクラブのですね事業として動いている中でいろいろこうお伝えしたいこともあるので、特に私お日様食堂というですね子ども食堂に関わってやってたりするんですけども、はいはい、その中で お伝えしたいことが結構あったりするので、時間が余ったらその辺の話をちょっとしちゃおうかなと思ったりもしてるんですね。
あ、なるほど、それはそのプログラム委員会の活動とは別に、
はい、
お日様食堂、はい、まあ、子ども食堂ですよね、それに携わっている、はい、ということですよね。
そうですね、
はい、じゃあ今度このお日様食堂のことをちょっとご紹介いただきましょうか。
はい、はい、お日様食堂は1年ちょっと前から南ロータリークラブで始めた子供、いわゆる世間的に言うと子ども食堂という事業なんですけども、地元の小学校にご案内しまして、子どもたちにですね、まあ、親御さんが共働きで普段こう家にいない方とかもいるんで、そういった一人でご飯食べてる子たちに集まって、いろんな食事を出してですね、振る舞って食べていただいて、それからちょっとゲームなんかをして遊んでいただいてというようなことで、まあロータリークラブの会員がですね直接まあそういった奉仕にこう関われるような場を作ろうということで始めた事業です。
あ、なるほど、まあ、スタートしてそんなにまだ経ってないんですけれども、そもそもがそういうその具体的な活動をするっていう場があまりなかったような気がするんですが、なんでそういうことを始めようということになったんでしょうね。
会の何人かのメンバーとですね、ちょっと親睦の中で話をしている時に、やはりその若い方がロータリークラブに入って、奉仕に関わったっていう、こう実感をこう持てるような場がもっとあったらいいのになという声の中で、じゃあ何かやろうかっていう話になったんですけども、その中である会員から子ども食堂っていうのがあるよっていう提案がありまして、じゃあやってみようかということでこう始めてみたんですね。
うん、でその子ども食堂月に1回なんですけれども、はい、開催している、まあ、曜日というんでしょうか、いつ頃やってるんでしたっけ。
基本的には第4土曜日に開催してます。
第4土曜日、
はい、
場所は、
場所はですね、緑岡市民センターと赤塚市民センターを毎月交互に開催させてもらってます。
でなんでその2校を選んだんですか。
まず最初に緑岡の方でスタートしたんですけども、まあ、こちらは現在例会をやっているプラザホテルに近いということもあり、設備もちゃんと整っているということで、緑岡で始めまして、まあ、その後赤塚地区もですね市営団地とかがあってですね、一人でご飯食べてる子が多いというようなお話聞きましたので、まあ、そちらでも始めということで今2カ所で、やってます。
はい、で月に1回の活動なんですけれど、はい、ロータリーのメンバーで参加する方々って毎回どのくらいいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、平均すると18名ぐらい、20名弱ぐらいの方が毎回来て、はい、出てます。
でその方々は、はい、まあ、私も2回ぐらいしか参加できてないんですけれども、はい、手作りするんですよね、ご飯を。
そうですね、はい、結構頑張って作ってますね。
あのね、参加した時にウインナーソーセージを手作りしてる会に参加したことがあって、
え、
こんな腸詰めからやるんだってちょっとびっくりしたこともありましたけれど。
そうですね、さすがに、男の人が多く100クラブですけども、100名近くいますと、いろいろまあ料理もね、趣味でやってる方もいますし、普段まあ手伝いしてる方もいますし、結構美味しいものを作りますよね。
そしてこうその地区のお子さん方、はい、まあ、大人も含めてですけれども、参加者が最近どんどん増えてるような気がするんですけれど。
そうですね、小学校の中ではだいぶ浸透してきたようで、楽しみにしてくださる子どもたちもいますし、ビトリオカの方はもう6回ぐらいやってるんですけども、全部出ていただいている子もいたりしますね。
はいはい、でその食事を提供するときに無料で提供するのか、はい、あるいは、少し料金をいただくのかという点はどうですか。
今はですね、子どもさんからは50円いただいてます。で、はい、一緒に来られた親御さんは100円という形でですね、
1食100円。
そうですね、はい、
安い。
そうですね、できるだけ多くの方に来ていただきたいっていうのがありますんで、まあ値段は関係なく、ただゼロっていうとですね、無料っていうと逆に来にくいっていう方も、まあ、いるんじゃないかっていう話もありましたんで、一応まあ50円と100円いただくようにしてます。
メニューとしてはどんなものを。
はい、多いのはカレーですね。それからけんちんうどん、人気なのはやっぱりハンバーグだとかですね、そういったものが喜ばれますね。
全部手作りなんですよね。
そうですね、会員メンバーだけじゃなくって、今は会員の奥さんだとかですね、それからボランティアで、作りに来てくださる奥さん方もいらっしゃるので、そういった方と一緒に一生懸命作ってます。
なんか本当にロータリーっていろんなところでもう金銭的な支援をする団体だと思ってたんですけれど、自分たちも実際に動いていろんなところで支援をしようっていう動きが出てきたのは、やっぱり最近の傾向かなと思います。
そうですね、やはり目に見える形で、特にやっぱり子どもたちが遊んでですね、笑顔ではしゃいでる様子を見ると、やっててよかったなっていうふうに思いますし、楽しいですね。
ブルノさんとしては、はい、そのロータリークラブに入会してよかったと思いますか。
あ、そうですね、よかったと思ってます。
どんなところが、
はい、まずいろんな人と話ができて、いろんな体験談を含めて、知識というかですね、経験も含めて、いろんな見識が得られるっていうことと、奉仕っていうことに対してですね、私今まであんまりこう真剣に考える機会なかったんですけども、こんな風にお金が使われて、こんな風に役に立つんだっていうことが分かってくると、そういう部分ですごくやっててよかったなっていう風に思える部分ですね。
なるほどね。今日はそのプログラム委員会とお日様食堂についてお話を伺いましたけれども、頼もしい仲間ですが、これからも頑張っていただきたいと思います。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週はウルのプログラム委員長にお話を伺いました。水戸南ロータリークラブは会員相互の親睦と信頼を高め、地域の幸せと世界への奉仕を常に心に抱いて活動しています。この時間は水戸南ロータリークラブがお送りしました。